このマタイによる福音書5章の14節から16節全体を見て共に教えられたいと思っております。あの一節ずつというよりも全体で何を言っているか、何を教えているかを見てまいります。でまた私はメッセージの中で、14節では、最新版だと世界の光ってなってるんですね。でもあの私が覚えてるのはどうしても世の光っていうなってますので、あのメッセージの中で多分世界の光という言葉ではなくて世の光という言葉が出てきてしまうと思いますが、同じことを言っておりますのでお願いいたします。さて聖書のお言葉には全て私たちをハッとさせ驚かせるもので満ちています。しかしその中でも私はヨハネの福音書の第一章と同じようにこのマタイのこの福音書の5章の14節にありますあなた方は世界の光ですっていうこの言葉もう実に驚くべき言葉だと思うのであります。この言葉を語られたその背景というものを考えますとさらに驚かされるのであります。このお言葉を語った時の相手ということを考えるからです。このお言葉を語った相手はこの5章の一節にありますがこの群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。弟子たちにこの言葉をかけたというところであります。そしてこのお弟子さんたちにクリスチャン生活とはどういうものなのかということをこう本当に短い言葉でよく表している言葉だなと思います。クリスチャン生活って何、クリスチャンってどんな性質を持ってんのって言ったらば、どんな働きがあるのって言ったらば、イエス様が言われたあなた方は世界の光です。この言葉はクリスチャンってどういう人、またどんな働きがあるのということを的確に表している言葉だなっていうふうに考えさせられた同時に私に対して語っている、私が果たして世界の光となっているだろうか、いやそんな大それたなんてこうふと思ってしまうんですが、あのここでイエス様が言われたその世界の光ですといったこの言葉は私たちが普通この世界のヒーローみたいな形で光ですっていうのとは全く性質を異にしています。私たちがあの人は世界の光です、希望の光ですなんて言いますとね、なんかこうみんなのわーって拍手喝采を受けるような人物のように思うし、そのような生き方を想像してしまいます。しかしあなた方はと語りかけたイエス様が相手は何かというと、この当時の世界の標準から考えれば全く取るに足りないと思われていた人たちだということです。その人たちに向かってあなた方は世界の光ですと言われたわけであります。このイエス様のお言葉はまさにあのガリラヤの一漁師、本当にまた ある人はね、都会の人間だったようですが、多分都会の人間だっただろうと思われるあのユダはイエスを裏切ったわけであります。そしてマタイもいますけれども、決してマタイが果たして都会の人間だったかどうかは分かりません。ただ主税人であってある程度教養はあっただろうと思います。しかしほとんどの弟子さんたちはペテロをはじめヨハネもヤコブもガリラの一家の漁師であります。当時からすればまさに取るに足らないと思われる人たちに対してあなた方は世界の光ですと言われたのです。それを聞きますと、実は私たちもすっごくこの 自信が持てるって言ったらいいんでしょうかね。こんな私たち、私でもあのお弟子さんたちさえもイエス様から世界の光ですと言われたんだから、私でも世界の光と言われるんじゃないかなと、こうなんとなく嬉しくなる言葉であります。そうなんです。私たちが考えなきゃいけないことは、私たちはこのあなた方は世界の光ですと言われたその言葉は、ある特定の立派なクリスチャンとか社会で認められている立派な人に対して語られているのが世界の光ですという声かけだというふうに決めつけてしまうことの誤りですよね。決してそうじゃない。あの一介の漁師と言われる人たちに対して、あなた方は世界の光ですと言われたわけです。そうしますと、お弟子さんたちと他の人たちとの違いはどこにあるんでしょうか。イエス・キリストの弟子であるということです。それ以外はある意味では、その当時の世界の人たちから見ればガリラヤ人なんです。ガリラヤから何か良いものが出るだろうかってバカにされている地方の人たちです。その人たちに対して、世の光です、世界の光です、イエスの弟子であるということが世界の光であるっていうんです。ということはですよ、クリスチャンである私は決して世界で認められるわけで、いや、それどころは日本でも大して名前も知らないという現状でしょう。ただインターネット調べますとね、ホームページ開いてますから、インターネットに私の名前入れますと、あの斉藤秀美金沢聖書マスター教会の牧師っていうのがすっと出てきますけれども、でもそれも私がこの教会で主のしもべとしてこの教会に仕えさせていただいてるから出てくる、あの検索であります。そうすると私自身が偉いとかじゃなくて、やはりキリスト者であるっていうことが決して価値のない、または意味のないことじゃないということを、これはあなた方は世界の光ですとイエス様がお弟子さんたちに語りかけてくださったことは、私たちがキリストの弟子であるということも、また世からはどう見られるかどうかわからない関係なく、やはりクリスチャンとして神様はこの世にあって、世界にあって、特別なもの、特別な立場に今私はいる、いさせてもらえるという、その誇り喜び、それをいただいていいんだ、いや、そういう価値をあるものと神様は見てくださっているという、なんかこうよく言いますね、こう顔を上げることができるというんでしょうか。そんな思いを私に与えてくれる言葉です。ですから、このあなた方は世界の光ですっていうの、皆さん、あなた、すっごいことです。この世界の光なんですから。ということはどういうことかというと、この世界はね、闇の中にあるってことですよ。あなた方がだって光の中に光があったって、あえて光ですっていうふうに言われる筋合いありません。世界の光だってことは、世界が闇の中にあるっていうことをイエス様は言われた。その闇の中で、あなた方は世界の光、いや、もっとこれは強調的な言葉なんですってね、この世界、あなた方という言葉は、あなたが、中川先生もお話しされていましたけれども、もし言うならば、あなた方は、そしてあなた方こそが、あなた方のみが世界の光ですっていうふうな訳の方がいいようです。つまりイエス様のお弟子さんであるということがゆえに、世界のあなた方は光なんですよ。いや、お弟子さんであるあなた方以外は光ではない、闇だよって言っているんです。かっこいいじゃないですか。光の中に、闇の中に光、 闇の中にいる人はみんな光を求めますよね。で、光が実はあるところに人は望みを見出します。どこを見ても真っ暗闇じゃございませんかという、まあ昔のね、あの俳優がそんなことを言って一時あの人気を発したことありますけども、もうそれも何十年前ですが、じゃあ今から何十年前のその俳優さんが言ったその言葉が今少しでも良くなってますか？ちっとも闇が明るくなってない。闇はますます暗闇にあの至っている。それが現実ではないでしょうか。なぜ世界は暗闇になってきたんでしょうか。イエスの弟子であるあなた方こそが世界の光ということは、世が暗闇であるのはイエス・キリストの弟子であるということをやめた世界だからですよね。神こそが光であり、その光である神を無視し、神から離れている事柄はどんな事柄であっても、それは闇しか作り出さないということです。ところが人間は愚かにも神から離れて、人間の知識だとか知恵だとか、または力、経済力、それが人間に幸せや幸福をもたらすというふうに誇ってきました。しかし現実は、知性と理性が開花したと言って人間は幸せになれる、この知性と理性をもって人間は主人公になれると誇ってきた結果、今日の暗闇がある。いや、暗闇が少しも晴れる状態の中にはない。これからも暗闇が光のこの明るい世になっていくんだろうか。今も、まあ、今朝も真鍋先生言われましたが、選挙で素晴らしい公約をあげますよね。もうバラ色のような公約をあげますけれども、全然ますます不公平と、そしてまたこの犯罪は非常に多くなってきています。闇が深くなっていると言えるでしょう。で、このイエス様がお弟子さんたちに語られた世界っていうのはどういう世界ですか。実はギリシャの文明の影響を受けてますよね。で、ギリシャ哲学やギリシャ的な唯物論的な考え方が実は当時の世界を支配しておりました。ですから、このお弟子さんたちがこの言葉を聞いたあのユダヤ人たちの間にあっても、彼らは非常に物質的であり、そしてまた現実主義者であって、神の存在を信じていると言いながら形式的な信仰に陥っていた人たちであります。ですから、もうその物質主義的なこと、そして神を信頼し神の望みを持つということがもう廃れていってしまった、その中に生きているお弟子さんたちに対して、あなた方は、そしてあなた方だけが世界の光ですと、こう言ったわけであります。そしてそう言われて、この現代というこの時代においては、さらにあのギリシャの、まあプラトンやソクラテスやアリストテレスのその考え方が今ずっと推し進んで、形は変えてもやはり同じ物質主義の中に、現実主義の中に私たちはいる。そして世界は暗闇の中にいると、イエス様が言われたあの時代と今とは何ら変わらない。やはり同じようにこの世は暗闇でしかない。だからそう考えてみますと、皆さん、イエス様を信じている皆さんは、私たちはこの暗闇にあって世界の光なんですよ。 だからこのイエス様のお言葉はかつての2000年前のお弟子さんたちに語られたんじゃなくて、まさに私たちにも今語られている、私たちもこれに耳を傾けなければならない、実はお言葉なんだということは、私たちはこの日本という国において今現在というこの時代においてですよ、私たちイエス様を信じている者がじゃあどうしたら世界の光になるんでしょう、私たちだけが世界の光だっていうふうに言えるんでしょうか。じゃあ私たちだけがまさに世界の光であるという生活をどうしたら、どう送ることが世界の光となるんでしょうか。そんなことをこう考えていかなければなりません。かつてはまさにパウロが第一コリントの1章の21節で言っているように、事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないと言われていた、その世界の中に現代日本は特にそれは多くの考え方がねの中に生きて、いやそういう思いでいるだろうと思います。で、それゆえに神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信ずる者を救おうと定められたとあります。人の知恵によって私たちは世の光となるものではない、宣教の愚かさのと思われているその言葉を通して信じることを良しとし、そして信じたものを世の光、世界の光とすると、これが神の御心による、神の知恵によるという。そうするとですね、これが言えてますよね。私たちこそが世界の光だということは、マタイはイエス様のお言葉を通して人間の思いや計画が良いと言っていることを評価し、高く評価している、良いと評価していること、この世が価値ある尊いものとして尊重しているものと神様が良しとしているところとは全く違うもののように教えている、それを示しているんじゃないでしょうか。聖書はこの私たちの生活も世界も社会も良くしてくれると信じてきた人間の知性や理性というものが神の御心から離れて、神が良しとすることじゃなくて自分にとって都合の良いものを良いとする結果、闇が荒れない。だから私たちキリスト者っていうのはそこを考えてみますと、この世の人たちが良いとする知恵や理性によってこの世にあって世の光となっているわけではないということであります。そういうことですよね。この世の人たちが良いとか確かだとか、これこそ私たちを幸せにする尊いものだ、良いものだと言っていることに私たちもそうだと乗ったならば、私たちはこの世の暗闇の一部でしかなくて世界の光にはなり得ないということは、この世が尊いと思っているものを持って、良いと思っているもの、価値があるものも私たちはこの世界の人たちよりももっとたくさん知識を得ることによって世の光になるわけではないということになります。主イエス様がこの世界の光とお弟子さんたちを呼んだのは、弟子たちが実はこの世の人が持っていないものを持っているからです。弟子たちがこのキリストの弟子としてこの5章の3節から10節まででしょうかね、11節まで、この8つの幸いということを身に つけている、それを幸いだとする、信仰の人であるから世の光になれる。まず第一、前からお話しますが、一つは心の貧しいものです。心の貧しいものっていうのを一言非常に短く言うならば、この世の何をもってしてもこの心が満たされることがない、ね、神様のお言葉、神を信じて神と共に歩むことをなくしては心が満たされることがない。いつもひもじい思い、貧しい思いを抱いているもの、この世の富だとかまた繁栄で満たされている人はキリスト者としてこの世に世界の光にはなれないということです。で、二つ目、悲しむものです。この悲しむものというのは自分に対しても、またこの世の事柄すべてにおいて、ああ世の中は素晴らしい、いいもんだというふうに言えなくて悲しんでいるものです。自分と世の中を見て、これは神様の御心がはるかに違う、誤っていると言って、その現実を見て悲しむものであります。また柔和なもの、同じであります。神様によって私たちは柔和とは何かを初めて知らされます。義に飢えかはくものも同じであります。神の義、神の清さ、それを求め、したい求めるもの、そして憐れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るもの、義のために迫害すること、迫害されること、そのことも良しとする、このような生き方をする、それを価値あるものとするお弟子さんでなければ世の光にはなれない。世の中の人がとクリスチャンとの違いってのは、この8つの事柄を幸いだとするかしないかで大きな違いで、クリスチャンというのは世の中から見ればこれみんな辛いことで、こんなことを幸いだなんて思える人なんかいない、きっとこれが幸いですって言ったら変わったやつだな、おかしいよそんなこと言うの、だからクリスチャンダメなんだなっていうふうにきっと軽蔑されたり、時には迫害されるかもしれませんね、バカにされるかもしれない。でもそれを持っているもの、それを幸いだとする人が実は世界の光となり得るんだ。そのことを知った時に私たちはここに世の中と違うと、その違いがますます違いがこの点ではっきりしてこなければ、私たちは世界の光にはなり得ない。そうすると私たちはね、この8つのことを幸いだ、それこそ私にとってこの世の中に生きていくときに大切な価値あることとして生きていくときに、世の中はきっとバカにするでしょうね。またそのような生き方、特にここにありますように心の清いもの、私は今のこの時代にこれほど人々に嫌われる幸いはないんじゃないかなと思います。キリスト者とキリスト者でない人との違い、一つは清さです。でイエス様のご生活そのものも清さですよね。聖霊なるお方は清いお方であります。そしてその清さと栄光の上に、私たち人間は直接お会いすることができないほどの清いお方であります。ですからキリスト者はまさにそのお方の弟子として、それを信ずる者としてこの世にあって、大きな違いを示せるとしたらば、やはり清い生活を送るということではないでしょうかね。そしてその清いものであることがどんなに生活が幸いなのか、そのことを知っているものだと思います。で、 この光は闇と闇の中に隠れているものをさらけ出します。さらけ出します。特にマタイはイエス様がこの世に来られた時のことをこう言っていますよね。4章の16節で、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見たとこう証言しています。つまりキリストが来られた時と、来られたということと、その来られて語られた福音は、この世が闇であることを教え、この世界の暗黒のありさまをさらけ出しました。この世は良くなる、この世は私たちにとって全てだと言った人々に対して、イエス様が来られたということ、そしてそのイエス様のその悔い改めて福音を信じなさいというこのメッセージは、この世は私たちが憧れて良いものだと満足できるようなものでは決してないということをはっきりと示されたメッセージなわけです。まさにこの世の暗黒の部分をありさまをさらけ出したと言えるでしょう。堕落して罪の中にいる生まれつきのままの人々でさえ光に照らし出されますと、自分の罪の行いを恥じます。いや、もしかしたらその恥じてそれを隠そうとするかもしれません。またある人は恥じて逆に自分のこの恥の部分を持って居直り、そして気をよく生きる者を攻撃するかもしれません。居直るということがあります。ですからクリスチャンが世界の世の生まれつきのままの考えと同じ生活、価値観や言葉を用いているならば、世界の光とは言えません。なぜならその人はクリスチャンだと言っていながら、世の暗闇と同じだからです。そのような信仰生活であるならば、この世の中、暗闇の中で、信仰者であるということの存在意味も価値も影響もなくなってしまいます。私たちは何を大切にしているんでしょうか。またどのような態度と言葉を使っているでしょうか。世と違うべきであります。私もそのでは非常に心痛いところですが、でも私たちがキリスト者であるならば、むしろそのことを願うし、またそうありたいと努めるべきであります。これは私たちがクリスチャンであるかクリスチャンでないか、イエス様を信じた弟子であることを喜んでいるか喜んでいないかの一つの試験になるかもしれませんね。私たちは清くあること、それを願うものであります。またこの8つのこの出来事、思いを私たちは幸いだとそうしているかどうか、それが試されますね。私たちはクリスチャンだと言いながら、この世の暗闇と同じであってはいけません。この世の価値と価値観と、また行いと態度と同じであったならば、大切にするものが同じであったならば、クリスチャンとして何の影響もこの世に対して与えていないことになります。で、実際にパリサイ人や律法学者が抱いた主イエス・キリストに対する敵愾心の理由はどこでしょうか。やはりキリストがあまりにも清く、そして全く彼らの仲間に入らなかったからですよね。私たちは不思議に思うんです。だってイエス様の敵って誰でした。祭司や律法学者でしょ。で、祭司や律法学者って宗教の専門家でしょ。 宗教の専門家であり、そしてまた律法を教えるものであるならば、イエス様の味方をして叱るべきでしょう。でも彼らが敵に回ったっていうことは、イエス様のそのお言葉と生活は彼らと全然違ってた。そして彼らがイエス様を憎んだのは、イエス様のその生き方お言葉によって自分たちの暗闇の部分が明らかにされたからでしょう。闇は光を憎むんですよね。光が世に来ようとしてるのに、世はこれを認めなかっただけじゃなくて、来た光を憎むんです。憎んでとうとう十字架につけてしまったわけです。私たちはそのキリストの弟子なんですよね。ということは、私たちはこの世がたとえどうであろうと、私たちはキリストの弟子として、まさにこの世が知恵と知識によって自分を表に出そうとしている、そして自分のその富を膨らませようとしている、立場を高くしようとしていることに対して、私たちはキリストの弟子であるということのゆえに、主イエス様の清い生活とそのお言葉、その生き方、それを私たちはそこに従うものとして生きていく。これでなければ私たちはキリストの弟子、クリスチャンである必要はないということになるんじゃないでしょうか。私たちもこの世界にあって主イエス様のようでなければなりません。私たちはクリスチャン生活をするということによって、この闇の中に隠れている罪と罪の結果である悪をさらけ出すという生活が望まれているわけではないでしょうか。そして私たちがこの世の悪と、そして罪の結果である、ごめんなさい、罪の結果である悪をさらけ出す、悪実のもとにさらけ出すということの前に、私たちをもう一つ、先週中川先生が話しておられました地の塩であるという、そのことを忘れてはいけません。これ順番って面白いですよね。地の塩の後に世の光なんです。地の塩っていうのは世の腐敗を止めるってしたことで言えば、その効力、その働き、あなた方は地の塩ですって言ったんです。ということは、私たちはこの世にあって何であるかっていうと、腐敗を止めるその塩気であるって言っているわけです。つまりキリスト者というのは、この世にイエス・キリストの弟子であるという、そのことだけで、その存在だけで、この世界の腐敗をとどめているんだってことなんですよ。そういうものなんだっていうことがまず第一にきます。で、その上で腐敗を止める塩であるという、世界の防腐剤だということの存在であるだけではなくって、その上に世界の光なんだよっていうんです。そうしますとね、私たちはここに、私たち自身がキリスト者であるということ自体に価値があるということをまず覚えなければなりません。意味があるということを覚えなければなりません。何かができて世の光となって、みんなのこの悪をさらけ出すことができたかとか、何かができたかということ以前に、キリスト者であるということのみでも価値があるということです。もしキリスト者がこの世界にいなくなったらどうなります？もっともっと罪と腐敗は進んでいくでしょうね。ですから教会が天に引き上げられた時に、この世はどうなるんでしょう。すっごい裁きの対象であらずしかないような暗闇がはびこることでありましょう。それは聖書が伝えている通りですし、今現実的に クリスチャン人口少なくなってます。で、日本でクリスチャン人口少ないんですけども、ある本を読みましたら、今ヨーロッパでもアメリカでも教会に行くクリスチャンって本当に少ないんですってね。少なくなってきたそうです。それで中には、教会があるから世界がなかなかよくうまくいこうか、いかないんだという考えさえある。だから教会をやめて、クリスチャンがみんな教会行かないでそれぞれの地域にいて、クリスチャンだと言ってればいいんです。クリスチャン生活をしていればいいんです。で、教会に行かないクリスチャンって何でしょう。御言葉に基づかないクリスチャンですよ。そうするとね、問題なのは、クリスチャンというふうには言っていても聖書を知らないクリスチャンなんです。そういう人が非常に多くなったというふうに言われました。そうですか、わからない。それは恐ろしいことですよ。そういう人が世界中にどれほどいたとしても世の光にはならないですよね。キリスト者であって地の塩であるということは、私たちはイエスの弟子であるということで、この5章の3節から11節までのこの立場を幸いなものだと言っているものを実は弟子というわけであります。ここでは、そしてその塩気を持ったクリスチャンである、次にあるならば、次に世界の光の働きができる。この世に罪に対して悪に対して迎合していくような塩気を失ったもの、先ほど言いました聖書を知らないクリスチャンと言ってる人たちです。そのような人たちは塩気をなくした塩ですから、投げ捨てられて何の意味もありません。そのような者たちが世界の光にはならないです。ですから私たちはキリスト者であるとはどういうことなのか、塩気を持っている者が次に実は世界の光になる。このことを忘れてはなりません。この順序もまた変えてはなりません。何かがあって何かができたから、光のように輝くことができたから、だから塩気があるんだということではないですよね。塩気である人が光の働きをすることができるということです。この順序も私たちは覚えておかなければなりません。私たちクリスチャンは世界の光です。ペトロはこのように言います。ペトロ第一の手紙の2章の9節をちょっと開いてみてください。これを、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためです。そうすると世界のあなた方こそが、あなた方だけが世界の光ですと言った場合に、これは聖書を見ていきますと、私自身が光の根源になると言ってるんじゃないですよね。私たちは光なるイエス・キリストをこのうちにいただくので、実は光となれるわけであります。私たちは光なるイエス・キリストの招きに、私たちは招かれて、そして実は神の民、所有された民となったので、私たちはこの光なる神イエス・キリストを述べ伝えることにおいて世界の光となるということであります。またマタイはさらに言葉を続けて言っていますよね。先ほど言いました、また明かりをつけて松の下に置くものはありません、燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。そのように、このようにしてあなた方の光を人々の前で輝かせ、あなた方、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。主イエス様がこのような言い方で強調しているのは、私たちが 地の死を世の光として行動し明かしすべきであるということを自覚していなさいということが大事です。ただそれを自覚しているというだけではいけないとも言っています。つまり存在そのものが先ほど言いました地の使用であるということを言いました。その上で私たちは世の光であるというんです。つまり世の光であるということは私たち自身が何もしないでいいということとはまた違います。光は何ですか？灯さなきゃいけないです。掲げなきゃいけないって言ってるんです。私たちが光として光を火を燃やせって言ってるんじゃなくて私たちはそれを掲げなさいって言っているわけです。それを隠しちゃいけないよって言っているわけです。私たちはややもするとキリスト者であるということにおいてどうでしょう、光でありながら光を隠しているような態度をこの世に対してしていないでしょうかね。つまり私たちはクリスチャンであるということを表明しない、またクリスチャンであるキリストの弟子であるということで他の人たちとは違うというその違いをあえて隠そうとしていませんか。みんなと同じだよっていうふうに言っていないかっていうことであります。それが光を掲げるということであります。私たちは光、地の塩であり、また世界の光です。でもその世界の光であったとしても、私たちはそれを掲げなさいと言われているわけです。たとえ世が私たちをどんなにあざ笑おうとでも、イエスが十字架について三日目に生き返ったら本気で信じてんの？こんなバカなこと。こんな昔だったら信じれるかもしれない。今のこの科学の時代に、はやぶさでね、惑星にまで、ロケットを飛ばせる時代に、本当にイエスが3日目に生き返って、それで天に昇ったなんて信じてんの？と言われようともです。キリスト者として、私たちは確かに私の罪のために死んで、3日目に蘇られたんだということ、このメッセージを、私たちは、隠しちゃいけない。キリスト者というのはそれを信じて告白するもののことですよね。いや、ちょっとまあね、ちょっとそういうまあ言われてるんだけど、まあ信じたい人は信じてもいいんですって、そんな風にこうごまかしちゃいけないじゃないでしょうか。今の時代は特にそれが多いですよね。人間の知性や理性によって知識によって何とか納得させようとするんです。そして福音の本質からずれちゃうんです。ものすごく単純なことです。確かに宣教の愚かさです。そういう意味ではこのイエス・キリストが私たちのため罪のために死んで3日目によみがえってもう一度来られるというこれは証明するものであって約束であって信ずるものであります。ですからこれを科学で証明しようってこれは無理なことです。で科学や知識や知性で納得させようとしてそれは納得できるものではありません。やっぱり聖霊なる神様が私たちを心に働いて信じさせてくださらなければ信じることのできないものです。その奇跡を私たちを受けたものですよね。だからこれにノンクリスチャン、信仰なくして納得させるという道はありません。納得できないから隠してしまうということはやめるべきです。それは光を掲げたことにはなりませんね。私もしそうであるならば私たちはクリスチャンである必要はありません。主イエス様の贖いを受けた意味を見失っていることになるからです。ですからしつこいようですがどう生きるべきか、やはり私たちは幸福の指針を思い出してそれに従って生きるべきです。つまり私たちはクリスチャンの性質に反するものは事柄は退け、そして世とは全然似ていなくてもそれを喜ぶ幸いとするものであります。非常に多くのクリスチャンが世と違った生き方を したくないものであります。世です。また世から迫害を受けたくないために できるだけ世と近い生活を選んでしまうというのが現実にあるようです。そしてまたその誘惑を正直言いまして私自身もあります。ただ私たちは世の父の塩であるというこの事実は私たちをこの世と区別する大きな宣言ですね。で、私は本当は弱いもんですけども、職業は何ですかって聞かれますでしょ。いろんな銀行行ってどこ行っても聞かれます。何やってもこと牧師です、どういうお仕事ですか。いや、キリスト教会の牧師です。ああそうですか。これ偽れないですよね。で、偽れないっていうのは私たちが地の塩であるという現実と同じで、私が牧師であるということはこれ事実で現実なんです。これを否定してしまったならば私が私でなくなるわけですよね。それと同じくらいにクリスチャンがクリスチャンであるということを隠して光を掲げないならば、それはもうその人がその人でなくなってしまう、クリスチャンがクリスチャンでなくなってしまうことなんだということを私たちはここから教えられるのであります。そこで日本人は好きです、調和とかね、バランスっていう言葉が好きです。でも考えてみてください、闇と光ってさ、中間なんてあります？どっちかしかないんですよ、闇か光か。私たちキリスト者は調和だとかバランスだとかほどほどなんていう、ほどほどのクリスチャン生活ってどんな生活なんでしょうかね。というものはないのであります。つまり私はキリスト者ですとかキリスト者であることを誇りに思うと言いながら、時には世と同じような価値観、また言葉、態度、生活を取るということがあまりにも最近多すぎるんじゃないだろうかということを問われるのであります。これは私自身もそうです。なんか最近私愚痴が多いという時々妻に言われますけど、そうですよね。幸いなものとやはりしなければな、光を掲げていることにはならないでしょうね。つまり人々が私たちクリスチャンを見たときに、人々にとって、世の人々にとって私たちが一つの疑問となるような生き方をすべきかということです。チャレンジを与えるような生き方をしているかということです。それでもクリスチャンじゃなくてね、クリスチャンってそんなことを考えてんの、クリスチャンってそんなことを喜んでんの、クリスチャンってそんなことを気にするのといって、罪に対しては敏感でなければならない、そういう生活をして、そしてクリスチャンはノンクリスチャンとは何か違っているものを持っているという刺激を私たちは与えているだろうか。それが与えているならば光を掲げていると言えるんじゃないでしょうか。私たちクリスチャンはいつでもキリストを反映させる鏡であるために、良き鏡であるためにやはり鏡を磨いていなければならないんじゃないでしょうかね。私たちが他のもので私たちが曇らされていると、キリストの光を輝かすことが十分にできなくなってしまいます。つまりこの世の良いというものに私たちが囚われていると、キリストの光を輝かせなくなってしまうんでしょうね。キリストが世界の光であるように、私たちも世界の光として輝くものでありたい、光を掲げるものであるために、私たちはその反映させる鏡として、他のもので心を曇らすことがないようにしていきたいものであります。そして世の光としての、世界の光としてこの世にあって顔を上げて生きる、そんなキリスト者でありたいと願うし、またそうあるべきだと 聖書は私たちに進めているのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。世の光、世界の光ですと言われた言葉に本当に私たちは身震いいたします。そしてまた同時に私たちにとって世の知識や知恵と競争して自分を良しとするのではない、全く世とは違ったキリストの弟子であるということのゆえに血の塩であり世の光であると、私たちはイエス様に言われた存在であります。それゆえにどうか神様、このようなものですけれども、あなたの光を掲げる器として、鏡として用いられることを確信して歩むことができますように、どうぞ御言葉の確信をお与えください。御言葉に対する信頼を深め、強めてくださいますようにお願いいたします。感謝をし、主の御名によってお祈りいたします。